ターシーのジョグラジ。
7月2日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。はい、というわけで本日からですね、
夏
提供が
違います。夏じゃなくて
夏もなんですが、提供が入りまして、
はい、
ターシーのジョグラジ、この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けしていきます。
そうですね、すいません、はい、見てましたけども、ね、やっぱり夏だなと思って。
はい、そうですね、今日すごい天気もいいですからね。
はい、もう12月からスタートしたこのジョグラジにとりまして、はい、初夏なんですね。
そうですよね、
やっと来たって感じで。
そう、冬からスタートしましたからね、はい、
待ちに待ったって感じで
ね今日はだから今まではね、放送中雨が結構降ってたので傘さす人が多かったんですけど、今日はあの日傘の方が多いですね。
はい、そうですね。でも沖縄地方は先週かな、まあ梅雨明けしたんですけども、あの私のこの皮膚感覚というかでお話すると、この梅雨明けして1週間から2週間が一番暑いですね。
暑いですね。
あのなんかこう地上に地中にこう溜まってた水が、なんかこうこの太陽に照らされて蒸発するような、あのムワっとしたね。
そうですね、結構ムワっとした感じの暑さだから、
そうそう、あれが嫌なんですよね。もうね、沖縄にいらっしゃる方も沖縄の方も熱中症にはね、ちょっと気をつけてほしいですね。
そうですね、本当にね、水分補給しないとね、はい、熱中症になったって自覚症状って意外と分かりにくかったりしますからね。皆さんちょっとね、こまめに水分補給、私もね結構最近水を持ち歩くようにしてます。
はい、私はあんまり水飲まない派なんで、
あ、そうなんですね。
気をつけたいと思ってますね。
はい、タシさん、気をつけてください。はい本日はですね、前半のトークテーマは今週のジョギング報告、そして後半はですね、まあ、夏本番ということ で、あの夏のジョギングについてお届けしたいと思います。はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半はですね、今週のジョギング報告ということでお届けしたいと思います。
はい、
はい、
そうですね、今週の、まあ、ジョギング報告というか、実はあの7月1日、
はい、
那覇マラソンの申し込みがスタートしました。
あ、もう那覇マラソンの申し込みスタートしたんですね。
はい、今回はちょっと今までと違うのは、はい、今までは抽選だったんですけども、
はい、
今回なんと先着順、
先着
3万名様の先着順ということで、私も8時9時になる10分前から、そのエントリーしようと思って、携帯を見てたんですね。よし、9時になったら一番乗りだと思って、
はい、
そしたら8時9時前に電話がかかってきて、でいろいろ喋ってて、いろんな、なんかいろんな人からと会話してて、でまあ、今日提供いただいている那覇セントラルホテルの中村社長から、
はい、
あれエントリーしたって言って LINE、来たんですけど、あっって思って急いでカッカッカッってやって無事、はい、3万人の枠に入りました。
よかったですね。
はい、今年から、ね、先着順になったっていうのも、随分、まあ、 参加者がちょっと微減してるってかすかにね減少しつつあるっていうんですよ。で理由はこの、まあ、抽選にあるらしくて、うん、結局そのとりあえずうちなんちはね沖縄の人はもういいと思うんですよ、うん、まあ当たったかな外れたかなとかっていうのはいいけど、やっぱり本土からね、うん、観光というかその那覇マラソン目当てに、うん、その前々からチケット取ったりとか、はい、ホテル押さえたりしなくちゃいけないから、うん、でね、外れたらまたどうしようかってなるじゃない。
そういうことも
考えたりすると、うん、まあ、あのやっぱり早めに先着順にした方がいいんじゃないかということなんですよね。
じゃあ県外から来る方に合わせてこの変更があったっていうことなんですね。
まあ、そうでしょうね、主にね。でもう一つは、はい、そのまあ、全国各地に、うん、そのライバルマラソン大会が増えたんですよ。
あ、増えましたよね最近。
だから、うん、ここで抽選ってなったら、うん、いやじゃあ他のところにで走った方がいいやっていう人も出てくるじゃないですか。
そっかそっかそっか。
やっぱりその、うん、県外からエントリーするそのランナーの皆さんに、うん、まあ、合わせるというかもうちょっと呼び込むという意味でも、うん、那覇マラソンはこの抽選から先着順に変えたみたいなんですね。でもね、3万人先着といっても3万人先着しても、うん、何だったかな 10% ぐらいは当日出ないんですよね、うん、3万3000人ぐらいはあの先着順って言って集めると思います。私は
だってやっぱり結構先の予定になっちゃうので、
そうそうそうそう、
もしかしたらその時期にあの転勤になっちゃう方とか
い
らっしゃるだろうし、トレーニングが全然間に合わなかったっていうのが出ない方もいらっしゃいますし、
ね、そうそう、まあ、多分そういう人もいると思います。あと前日飲みすぎたとかね、
もうドタキャンの方の
沖縄あるある話で、
あるあるですよね。
なんか、うん、緊張してるからって言ってね、酒飲もうかって言って、ね、なんでそこで酒飲むんだろうと思っていいじゃんいいじゃんとかって言われるわけなんですよ。私もね、
朝早いですからね、週5時間、
ね、だから、まあ、前日飲むのは控えたりするんですけど、そういう人もいるだろうなと思って、まあ、大体 30% ぐらいは、うん、あのエントリーしても、まあ、出走しないというかっていう人、まあ、入れて多分私3万3000人ぐらいはから3万3000から5000人3万5000人ぐらいはね、多分先着に入れているんじゃないかというね、勝手に予想してますけども、はい、
でもそこそこ多いですよね 10% っていうと、うん、
やっぱりあの
ドタキャン率、
はい、半年後までは分かんないですからね。はい、だからまあこの番組をお聞きの皆さんも早めにエントリーをしていただいて、
はい
はい、あの盛り上げていただければなと思いますね、
う
ん、
そして前日は飲まないよということでね、
はい、ちゃんとあの 42.195キロ本当にあの辛いですからね。でまあ、先日も、はい、ゲストに出ていた菅沼コーチね、
はい、
菅沼さんに話聞いたら、うん、やっぱこの那覇マラソンとか沖縄マラソンというのは、
うん、
すごいハードらしいんですよね。だからそのベストタイムを出したいっていう人にとってみれば、うん、ちょっとこう酷なレースになっちゃうんですよという話だったんですよ、
うん、
でレースも起伏もね結構あるんですけど、うん、最近はその那覇マラソン12月の第1週なんですけども、うん、気温がぐんと上がっちゃってなんかもう熱中症で囲まれる人続出みたいなね、
はい、さらに過酷なレースになってしまうという気温によって、
はい、まあ、そんなこんなんですけども、まあ、那覇マラソンは、
うん、
あの沿道からの声援が本当に温かくって、
そう
です
よね、
あれ見るだけでも走った方がいいかなと思いますね。
まあ、その力の分その過酷なレースも、ね、ちょっと励まされて頑張れるところもありますから ね、
あれはなければ本当に、ね、あの過酷だけです過酷なだけというか、
ね、誰も応援してなかったら本当に辛いだけになっちゃいますね、
うんうんうん、だからたまに そういう区間も出てくるんですよ。長いあの、まあ、区間というかあれですけども、うん、だからまあ、途切れるとちょっとなんか寂しいななんて思うけども、やっぱり途切れない、なかなか途切れないですよね。はい、そういう7月1日に始まりましたので、私も楽しみにして
もうあれですかね、定員は埋まったんですかね。
まあ、まだ、はい、大丈夫です。
あ、
はい、
そうなんですね、ええ、私地元にもあのマラソン大会があって、うん、佐賀の桜マラソンっていう、桜が大体咲くであろう時期に設定されてるんですけど、大体散ってしまったりとか、あのやっぱりね、自然のものなので調整うまくいかないんですけど、 それも確か先着順で、はい、ただやっぱりこのジョギングマラソン人気ですごいもう、うん、あの早く埋まっちゃうので、皆さんやっぱりあのターシーさんみたいに時間ぴったりに待機っていう方が、うん、多かったですね。
でしょうね。まあ、そういう競合マラソン大会もぜひ私も出たいですね、一回。
うん、
でちょっと報告がてら ね、
いろんな全国の大会に出て、ここどうだったよっていうのが
ハマっちゃいそうかも。
今週はタシさんマラソン大会前のためいませんって言って、とか、ね、あのベッチだけでお届けしますっていう回が出てきちゃうかも。
そうですね、ちょっと筋肉痛がとか ね。
まあでもそれはそれで面白いかもしれないですね。はい、
まあまあ、那覇マラソンのご案内でしたけれども、
はい、
別に私あの那覇マラソンの那覇マラソン協会の回し者でも何でもありませんので、はい、まあ、はい、でもね、うん、あのみんなで盛り上げたいと思ってます。
うん、あとはねこの放送聞いて、あ、やばい忘れてたっていう方はね、
そうそうそう、
早く、
う
ん、あの申し込みを、
ね、はい、もう最近は 何回か前からもうネットでこう、ね、あのエントリーできるんで、うん、いいですし、あと、まあ、銀行の窓口、琉球銀行さんなんかは窓口に、うん、用紙を置いてますので、
はい、
ぜひぜひそういうのでもね、
はい
はい、
というわけで前半は今週のジョギング報告についてお届けしました。というわけでここからですね、スポンサーさんの、はい、あのご紹介をしていきたいと思います。那覇セントラルホテル併設の天然温泉立花立花湯では感謝祭イベント企画を開催中です。
おお、
楽しみですね。
はい、
はい、今日は夏休みお子様スタンプラリーをご紹介したいと思います。
何でしょうね、このスタンプラリー、はい、
7月8月の2ヶ月間お子様のご来館にスタンプラリーをご用意。スタンプ5個でお菓子詰め合わせ、うん、スタンプ10個で素敵な景品、そしてなんとスタンプをすべて貯めると3ヶ月の入選フリーパスをプレゼントします。
子供お得です ね、
ねえ、3ヶ月もですよ、長いですよね。
毎日僕だったら、子供だったら行っちゃいますけどね。
お問い合わせは098-867-1122、ホームページは、那覇線 .com、NAHACEN までご確認ください。ご来館お待ちしております。
はい、
はい、そして、4月16日に那覇市久米にオープンお好み鉄板ガルボさん、
はい、先日ねゲストに来ていただきまし
た
もん
ね。はい、そうなんです、
はい、
本場大阪の味を再現するためにお好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送、イカ、カス、筋入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。うん、場所は雲路交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ぼんじり屋本店の向かいの地下1階にございます。ご来店をお待ちしております。
はい、
はい、ということでね、皆さんぜひぜひね、うん、この2カ所行ってみてください。
ぜひぜひ、ね、お好み鉄板ガルボはなんか、はい、あのうちのラジオ聞いたら、
う
ん、ジョグラジ聞いたらなんかお得な特典ってありましたっけ。
はい、あのジョグラジを聞いたでドリンク一杯無料ということで、はい、
嬉しいですね。私も毎日行きたいですね。ぜひぜひ。ジョグラジ出てる人には何か特典ないんですかね。
ね、後でちょっと聞いてみましょう。
はい
はい、というわけで後半はですね、夏のジョギングについてトークしていきたいと思います。
はい、暑いですよ、本当に。
もう本当にね、ここスタジオ来るまでも暑くなってきたんですけれども、ターシーさんはちなみに夏のジョギングはなんか普段のジョギングと違う服装をしたりとかされてますか。
いや、あの最初、まあ、結構最初の放送でも言いましたけど、
うん、
夏も冬も大体とほぼ一緒なんですよ。短パン、T シャツ、あのジョギング、まあ、何も被らないでね、
もう変わらずということで、
はい、
うん、寒い日も暑い日も、
はい、
はい、ということでね、まあ、夏のジョギングをするときにね、ちょっと今回は水分補給、あとは紫外線対策、はい、そして服装についてね、うん、ちょっとご紹介していきたいなと思います。はいはい、じゃあまずは水分補給から、
うん、
はい、 前もね、朝ジョグと夜ジョグどっちがいいかっていう話の時にちょっと出てきたんですけれども、あ、はいはい、走る前にですね、まあ、30分から1時間くらいかけて500ミリのお水を少しずつ摂取していくのが、はい、
そうなんですね。ガブガブガブって飲んではダメなんだね、うん、
ガブガブガブはダメです、はい、ちょっとずつ飲むのがこれ重要です。で、ね、特にやっぱり寝起きは体内の水分が、ね、不足して血液がドロドロになっているので、ね、はい、このお水を、ね、飲んでから走るっていうのが大事ですね。夏の時期はね、やっぱり朝早めにちょっと出てジョギングするっていう方もいらっしゃると思うんですけど、す、ね、ちょっとまたさらに早めに起きてこの水分補給っていうのをちょっとこまめに、
ね、はい、私みたいに起きて行くぞみたいなのは
そうそうそう、
ちょっと控えた方がいいですね。
体にすごい負担がかかってるっていうことですね。
お子様とかジョギング初心者はやっちゃダメですね、
うん、そう、はい、なので必ずね、ちょっとお水を少しずつ摂取してあげて、うん、で走ってる間もこまめに補給ができるように、うん、ちょっとね小さめのペットボトルとか、ね、
ありますよね、小さめのね、
あるので、
まあ、でもね、なんかついこう、うん、値段を見比べてさ
お得感を
あれこれで100円で、うん、こっちが120円って
そう、
私もたまにこの買うんですけどね
なんかちょっと主婦っぽい目線になりますけどね
というかこの当然持ちやすさはこの小さい方なんですけど、でもこれってもうたくさん飲めるじゃんみたいな、
そうそうそうそう、やっぱりなんかパッケージ分高くなるのかなとかちょっとね思いながら、
まあ、
うん、
はい、
どうなんですかね。
ただやっぱり走ってる感覚からすると、うん、いつもこの大きいの買って、うん、まあ、失敗するんですよね、うん、あ、これ重いってなんかどうしようとかってね、手に持って、
邪魔だなとなりながら、うん、
どっかで捨てなくちゃとかね、ゴミ箱ないかなって、そういうのが、ね、うん、不快感をやっぱり味わっちゃうんで、やっぱり小さめな方がいいですね、
うん、はい、で私今日スタジオで持ってるのはイロハスなんですけど、はいはい、これとかだったらね、走ってるとゴミ箱なくてもほらくしゃくしゃっと、
あ、そう、そっか、
はい、できるので、うん、うん、そういうねペットボトルを使うっていうのもありですよね、はい。はで続いて紫外線対策も、うん、特にね、うん、沖縄は紫外線強いですから、
はい、
うん、これ紫外線対策特に女性の方とかはね、すごい気になると思うんですけれども、これ
は
もう
ちゃんとね、女性の方はちゃんとやった方がいいですよね、はい、うん、
で日中走らなくてもやっぱり朝でも夕方でもサングラスだったりとか、うん、ランニングキャップっていうのをしっかりかぶっていた方がやっぱりいいですね。朝からやっぱり夏場は紫外線が強いので、
でもサングラスかけてたら、うん、誰か分かんないじゃないですかいや僕なんかは、うん、なんかやっぱり自分をアピールしたいんで、
はいはいはい、
お走ってるねみたいないや最近もとある人と会って、うん、ウエズさん、あ、タシーさんちょっとね、うん、よく会ってるんですよっつって、うん、って言ってどこでですかって言ったら、うん、あ、朝ジョギングしてるでしょって、うん、その時によく会うんですよって言うわけ、
うん、
であれって会ったことないけどなって、多分その人サングラスだと思うんですよ。
でも結構目元隠れちゃうと分かんないですよね、
うん、僕なんかだから誰から見られてもあ、ターシーだっていうのをターシー度をアピールのためにサングラスもキャップもしないっていう、あいつだなという、
キャップもあれですもんね、角度によっては顔結構見えなかったりしますからね。
もう歩く、ターシーのジョグラジ広告塔ですから
宣伝してるんですね、
そうそうそう、そのうちジョグラジ T シャツとかね、
うん、作りたいですね、
ジョグラジ T とかね、はい、
うん、
続きましょう、この辺まだあるんで服装も、
まあ、でもやっぱりね、女性の方とかだとダイエット中とかで走っている方だとちょっとね、うん、顔も隠れるので、
あ、はい、
嬉しいということでね、まあ、つけられる方もいらっしゃいます
ね。やっぱり一番あれよね、うん、寝起きで化粧もしないで出ちゃうっていうから、やっぱりそれは身だし、
うん、
まあ、女性の場合身だしなみ的な要素もあるからね、
うん、
まあ、そこはもう仕方がないですね。
私はサングラスかけないんですけど、よくキャップはかぶってますね。
はい、
であとはですね、もう一つ紫外線対策としては、もうあとはもう日焼け止めですね、
うんうん
うん、ウォータープルーフになっているものだったりスポーツに向いているものっていうのがあるので、そういった日焼け止めを塗ってもいいかなと思うんですけど、まあ、ベタつきが嫌な方はね、飲むタイプの日焼け止めもありますから、そういったものをね、使ってもいいかなと。
初めて聞きましたね、飲む日焼け止めみたいな。
何年か前からどんどん出てきてるんですけど、やっぱり手軽なので、使われてる方多かったりしますよ。
はい、
うん、 であと最後に服装なんですけれども、やっぱりね、ちょっとパシャパシャしてるような格好ってちょっとかっこいいじゃないですか、ジョギングしてる時に。でもポリエステルとかは汗を吸収できないので、汗を吸収してくれるような素材、木綿素材だったりとか、そういったものを、はい、おすすめしています。
まあこれでもね、はい、でもほとんどのランニングシャツって ポリエステルですよね。なんでかってあれ木綿の綿 100% の、あのシャツ着るじゃないですか、はい、あれもう吸っちゃって汗吸っちゃって重くなるんですよ。だからみんなポリエステルだと思うんだけども、まあ、それでもね、汗吸収しないから、ボトボト落ちちゃうよね、汗は。
でやっぱりその熱が熱気がこもっちゃうので、どうしても、
あれはこもる本当に。
そうなので汗がちゃんと蒸発するときに、気化熱で体温を下げてくれるっていう効果があるので、それをちゃんとね抜け出すための素材、
確かにね、
を使ってあげると、はい、体温が下がっていくので走りやすくなります。であとはねやっぱ日焼け気になるので、ね、肌を隠す方多いんですけど、はい、その分、ね、汗が逃げにくくなっちゃうって、熱気が逃げにくくなっちゃうので、はい、やっぱり、ね、できるだけ肌を露出した服装がいいということで、なんでターシーさんは、ね、半袖半ズボン、そうそうそうだからすごい、ね、汗対策はバッチリなのかなという、はい、
でも汗出ますけどね。僕はやっぱり夏のジョギングって、私もつい最近も、15キロぐらい走った時かな、違う、10キロぐらい走った時でも、もうなんかこう靴まで濡れちゃうぐらい、多分だからこうプレステルのシャツだから、こう落ちていってんのかな、どっからどうすればこの汗、靴に汗がつくんだろうというか、汗で水浸しになりますよね。だからもう洗わなかったらもうなんか後が大変ですよね。
もうね、夏の時期走った後もすぐ洗濯しないとすごい臭くなっちゃいますからね。
それがねやっぱり洗濯が大変、もちろん冬でも洗濯大変だけれども、はい、そういうこまめに洗濯しなくちゃっていうところもですね、夏のジョギングの気をつけなくちゃいけないところかな。
ダシさん、何か夏ジョギングをするときに気をつけてることとかってあったりしますか？
真っ昼間に走らないっていう、いやそれでもね、なんか朝毎日走ってるんですけども、やっぱ朝走れなかったななんて思うと、どっかでリカバリーっていうかね、ちょっとスタンプラリーじゃないけども、どっかで走らなくちゃと思ったら
毎日走った記録を途絶えさせないように、
夕方もちょっとね今日も難しいなと思って、昼のこのね、お昼時間ってほらみんなご飯食べたりするけど、自分もご飯食べるんじゃない、だから大体その時間を狙って30分でも走ろうと思うんですけど、大体やってし反省しますねあ、もうなんか熱中症だみたいな
熱中症なりかけか、もうなってしまったのかなっていう感じに。
30分ですよ、たった30分で熱中症になるから、気をつけてるのはなるべく昼間は走らないっていうアホみたいなこう気をつけ方なんですけど、
いやでもやっぱり走りたいっていう気持ちが強ければ強いほどやっぱり日中走ってしまいそうになったりすることがありますからね。それちょっと頭に置いとくのは大事かもしれないですね。
誰も走ってないですよ
ある意味ちょっと貸し切りで走れはするっていう、
ね、良い子の皆さんは、ね、真似しないように
熱中症には本当に気をつけないといけないですね、
はい、それぐらいですね、
はい、そうなんですね。じゃあ水分補給も喉が渇いた時っていう感じですか、走ってる時は。
もうなんか汗がダーって出るし、日差しがやっぱりきついですからね、沖縄の場合、私はさっきも言ったようにキャップも被らないから、もう全身こう太陽の光を浴びてるっていうか全身から汗を流して
それだけ聞くとすごい健康的な話に聞こえますけど、でも熱中症になりそうなもう典型的パターンですからね
水も持ってないとかね、はい、でも夕方のね、ジョギングは結構日が沖縄の場合長いから、遅い時間までちょっと走れちゃうっていうのが、夏のちょっと楽しみみたいなところですよね。
そうですよね、もう今でも結構ね日が落ちるまで時間かかりますもんね。今何時ぐらいですかね。
7時8時ぐらいまで行くんじゃないの。
明るいですよね、結構
夏は。だからそういう意味で、夕方の、夜だけども夕方ジョグっていうのが楽しみですね。
はい、ということで後半はですね、夏本番ということで夏のジョギングについてトークしていきました。 そろそろエンディングのお時間となっております。この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお送りしました。はい、というわけでちょっと告知なんですけれども、今月の、首里ウォーキング、うん、はい、次回はですね7月20日土曜日の朝8時に首里駅改札前集合となっております。
お、出発時間、出発時刻も8時15分
あ、8時15分ですね。8時に集合して15分までに出発したいと思います。はい、参加希望の方はあの番組メールアドレスもしくはツイッターアカウントの DM からお問い合わせください。さて次回のターシーのジョブラジは7月9日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、よろしいですか。パーソナリティのターシーこと上里忠と、はい、
アシスタントのベッチでした。また来週。